ター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2週と第4週のこの時間、京都お池メディカルクリニックの村西博美院長に健康についてテーマを決めてお話しいただき、健康に良いとされる食材を一つご紹介いただいております。村西院長、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ今日のテーマなんですが、はいはい、ポリファーマシー、
はい、
あんまり聞き慣れない。
聞かないですか。あ、そうなんですね、はい。僕自身今自由診療っていう、まあ、保険診療とはちょっと異なる形態で、医療の方を提供させていただいてるんですけども、元来もともとは15年以上その保険診療ですね、総合病院で内科医として勤務してきたんですね。基本的に、はい、まあ、西洋医学をベースとして、はい、まあ、いわゆるエビデンスってやつですね、科学的根拠、これも重視して、治療法などを選択していきました、
はい。
で、まあ、今もその姿勢って変わりはないんですけれども、そのバランスを取ることって重要だなって最近特に思ってるんですね。でそれなんでそうかって言いますと、患者さんの状態 を見てですね、その症状や病気に対して、エビデンスのある薬剤を処方選択して処方するという、形で今までやってきたんですけども、そうなると、要はエビデンスのある薬がどんどん増えてくるわけなので、その問題として、近年その話題になってる、近年といってもちょっと前からなんですけども、ポリファーマシーっていうその言葉なんですよね。
多分そのポリとファーマシーがくっついた言葉だと思うんですが、どういう意味なんですか？
ポリファーマシーのですね、ポリっていうのは多くのっていう、たくさんのっていう意味でですね、ファーマシーっていうのは薬剤、薬ですよね、
多くの薬、
そうですね、日本語で言うとまさにその通りで、多剤併用とかですね、多くの薬っていう意味なんですけども、つまりそのたくさんの薬をですね、服用することで、それがかえってその有害な事象につながる、そういったものを、ポリファーマシーって呼んでるんですよね、で、単純にその内服される薬の数が多いっていうことだけではなくてですね、それに関連する有害事象、例えば、よく分かるのは副作用ですよね、そういったもののリスクが増加したり、あるいは数が多くなると、間違って飲んじゃったり、ご高齢の方ですね、そういった問題につながる状態のことを、こうまとめてですね、ポリファーマシーというふうに呼んでいます。
飲み合わせとかも、難しいですからね。薬をいくつ以上併用しているとポリファーマシーと言われるっていう、なんかそんな基準みたいなのがあるんですか？
これも高齢化社会って今ね、皆さんご存知のように、加速度的に日本って進行してると思うんですけども、6年前ぐらいにちょうどその日本老年医学会という、医学会がまとめた高齢者の方の、安全な薬物療法をやっていきましょうというそういうガイドラインがありまして、そこではですね、一応6種類以上の薬を同時にこう服用するとですね、有害事象の発現頻度が高くなるっていう報告がありまして、そこから引用する形で、6つ以上6個ですよね、6つ以上のその多剤内服のことをポリファーマシーと一応定義はしています。
6つぐらい飲んではる人結構たくさん
いらっしゃいますよね。
いらっしゃいますよね、
僕も総合病院勤めてた時そんな感じさん、たくさんおられました、
ね、10種類とかね、
ざらにありました、とは言ってもですね、その6種類という数字は一応区切ってるんですけども、それがじゃあ3種類4種類って大丈夫なのかって言われると、3種類4種類でも併用することによって副作用の可能性ってもちろんありますので、患者様の今の体の状況ですよね、で、それだけではなくて体質とかですね、あるいは食事や運動やそういったものを含めた生活環境とかですね、あとここ大事になるんですけども、認知機能ですよね、やはりしっかりと薬を間違えずに飲んでいただくということが非常に重要なので、つまりはその患者様のその背景ですよね、そういったところを考慮した上で、今飲まれてる薬、現在の投薬がその適切なのかどうなのかっていうのが、こうしっかり判断、その定期的にですね、やっていくことは非常に重要なのかなっていうふうに思ってます。
まあ、確かにね、年いってくるといろんな症状が出てきて、うん、それに合わせた薬をこう、うん、そうですね、どんどんどんどん増やしていくと
そうですね、
うん、それぞれの一個ずつの答えとしては正解なのかもしれへんけど、うん、複合的に考えるとどうなんだろうって、そうですね、そういう問題だと思うんですけど、そうですね、これあの薬を服用する側としてはどんなことに注意したらいいんですか？
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、先ほども言ったいわゆるエビデンスのある薬剤っていうのは、うん、まあ、こう数多あるんですけども、はい、まあ、でエビデンスがあるということはまあ当たり前なんですけど効果はあるんですよね、うん、
ええ、
でただ一方でどの薬もそうなんですけれども、うん、まあ、デメリットって絶対あるんですよね。
なるほど、
まあ、言われたままにこう、まあ、要はお医者様の言われた通りにですね、うん、こう漫然と継続はせずにですね、うん、その薬剤が本当に自分にとってその継続が必要なのかどうか、うん、まあ、これ自己判断でやめるのはもちろん危険ですから、はい、まあ、主治医の先生方とご相談いただきながらですね、うん、でそしてそれが例えば1年2年経っていくと体の状態もどんどん変わってくるわけですので、まあ、定期的にこう適宜検討を繰り返していくしかないのかなっていうふうには思っています。
はいはい、コミュニケーションですね。
そうですね、うん、でまあ、例えば例で言いますとスタチンっていう、まあ、これコレステロール下げる非常に有名な薬でですね、
はい、
まあ、これ非常にいい薬だと思いますし、うん、データもまあ数多く出ててですね、もちろん僕もですね、特にその動脈硬化の疾患の方ですね、うん、心筋梗塞や脳梗塞、まあ、そういった患者さんたくさん処方してきたんですけれども、はい、この薬剤っていうのは一方でですね、ミトコンドリアって言われる、まあ、僕らの細胞でエネルギーを作り出してる、うん、こう小器官があるんですけども、うん、そのエネルギーを作り出すときに重要なコエンザイム Q10 というコエンザイム Q10 聞かれると思うんですけど、はいはい、そういった物質をの合成をですね、こう抑制する作用っていうのが一方この薬ってあるんですよね。
なるほど。
なので、まあ、報告としてもそのスタチオを内服している患者さんはコエンザイム Q10 が低下してたって報告もありますので、うんうん、やはりそのもちろん効果の裏にはそういったものがあるということをしっかり知っていただくことがまず大事だと思いますし、うん、
はい、
まあ、エビデンスと言われるものに、まあ、いわゆるデータと言われるものに 100% 守られているわけではないですので、うん、まあ、アンテナを張ってそういったこう副次的な作用がないかっていうのを確認していくことっていうのは非常に重要じゃないかなと思います。
はい、
まあ、僕自身も LINE される患者様には、まあ、うん、もちろん情報というのはもう山ほどありますので、うんうん、僕が知っているものっていうのはその中の一部かもしれませんけれども、うん、分かっていることは日々診療の中でお伝えするようにはしています。
もちろんね、お医者様のことは信頼して、うん、処方してもらいつつも、うん、もう全部それ任せじゃなくて、ね、自分でもあ、どんな薬なんかな、うん、どんな、うんうん、まあいいことがあって、うん、その一方で悪いこともあるのかなっていうのを知っておく、
う
ん
うん、そうですね、
でそれについてお医者様とコミュニケーションを取るっていうのがいいのかもしれませんが、うん、まあ、ただね、どうしてもやっぱりその症状症状に対応していくために致し方なく服用する薬が多くなってしまうというケースもあるでしょうね。そうです
よね。いや、そうなんです。うんうん、もうこれ難しい問題ですね。やっぱどうしてもですね、はい、ご高齢になってきますとですね、うん、まあ、体の不調っていうのはまあ様々もちろん出てきますし、
はい、
まあ慢性疾患ですよね、うん、長く続く慢性疾患複数こう併発される患者さんも多いので、
はい、
まあ、様々な診療科に受診していくうちに知らぬ間にまあ薬が増えてるっていうのはまあこうよくあることです。う
ん
うん、まあ、僕自身の自己反省も含めてお話しますと、やっぱりその患者様の訴えに対してですね、まあ、検査を行って、そして病名やその症状の原因を特定してですね、はい、うん、それに対してエビデンスが出ている薬をまあ処方するといった形で、まあ先ほどもちょっと話してたんですけど、1人の患者様が薬6個超えることっていうのは多々あったと思います。
はいはい、
で、まあ、ただまあ、そういった患者さんが例えば、まあ、なんて言うんでしょう、足腰が痛いとかですね、うん、まあ、眠りが悪いとかですね、うん、尿漏れがするとかっていう中で、うん、まあ、自分の専門外であれば、まあ、その専門家の先生をご紹介して、そこでやっぱりまた増えてるというのは、うん、まあ、実体験としてもやっぱ多くあったとかと思いますね。はい、でただ一方でですね、そのこれを言ってしまうとその01思考というかですね、うん、もうゼロか1かみたいなことになっちゃう、白か黒かみたいな感じになっちゃうんですけども、やっぱりそのポリファーマシーに対するこの軽症ばっかりが注目されると、うん、今度は逆にですね、本当は必要な薬が適切に処方されない、あるいは患者様がそのこのポリファーマシーを嫌がってしまって本当は必要な薬を飲んでいただけないっていう、うん、
はい、
まあ、そうなると患者さんの不利益にもなりますので、うん、やはりそこっていうのは本当に まあ一言で言うとバランスなのかなっていうところですね。でまあ、そういった意味では僕何回かお話してる水素吸入とか、はい、まあ、うちはさせていただいてるんですけども、まあ、これあくまで動物実験モデルなのでエビデンスというと、まあ、そのエビデンスレベルとしてはそんなにまた高くはないんですけども、うん、はい、まあ、1日1時間その水素吸入をすることで、まあ、自律神経の調整が促されて、うん、実は血圧の管理が良くなったっていうの報告も結構あったりとかですね、はいはい、あるいは脳波ですね、うん、脳波を副交感神経という、 こうリラックスさせる側を優位にさせたりとか、あるいはその慢病の原因になると言われて慢性炎症ですね、はい、体の分からない、自分が自覚できないような微々たる慢性炎症を抑える効果などこう、うん、いわゆる未病へのアプローチですね、あのそういったとこ結構報告もあるので、まあ、そういったものっていうのはその体に負担のない形、うん、何らかのそういった介入を行って、うん、まあ、投薬ですね、まあ、減らしていくっていうのは方向性としては、まあ、いいのかなっていうふうには個人的には考えています。
なるほどね。さてこのコーナーでは毎回のテーマに沿った体に良いとされる食材を毎週一つご紹介いただくんですが、先生今日ご紹介いただく食材は、
はい、トマトです。
いいでしょうねトマト。
そうですね、まあ、見るからにいいですよね。いかにもですよね、うん、そうですよね、まあ、水素吸入、今日先ほど自律神経の調整ですね、
はい、
高血圧でアプローチする可能性の話したんですけれども、うん、まあ、実はその自律神経の調整作用のある成分を含んでるのが実はこのトマトなるんですよね。もちろんトマトだけ食べてれば大丈夫ってことじゃないんですけども、うん、トマトにはギャバって言ってですね、はい、これお聞きになってチョコレートとかにも入ってるギャバとかですね、うん、言われてるものあると思うんですけども、あれアミノ酸の一種でですね、はい、まあ、神経伝達物質として働く成分なんですね、
うん、
まあ、それを含んでると。で、まあ、40代から脳内のギャバってこう急激に減ってですね、はい、10代で半分ぐらいになるって言われてるので、10代の半分になるって言われてるので、はい、まあ、ギャバが不足するとですね、どうしても体とか心をこう緊張するような、はい、こう緊張状態に導く交感神経が優位になってくるので、
はい、
まあ、ぜひスーパーでこう取っていただいて、食べていただくのがいいかなと思いますね、はい、
どんな食べ方がありますかね。
まあ、うちの息子まだ4歳なんですけど、冷凍のミニトマト好きでですね、なんていうでしょう、アイス感覚でですね、はい、こうシャーベット的にしてですね、うん、結構食べてるので、暑い夏結構それいいんちゃうかな。
いいかもしれませんね。
はい、結構美味しいですね、う
ん、
はい、
まあ、いろんな食べ方、ね、あると思いますので、いいと思います。ぜひ、ね、トマト、はい、取り入れてみてください、はい、今日の話を聞いてみて気になったこと、それから何かご相談ごとございましたら一度クリニックへ足をお運びいただければと思います。お問い合わせは 075-252-5252075-252-5252 番までお願いします。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS 御池ビル8階山屋さんの西隣になります。この時間京都御池メディカルクリニックの村西博美院長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は9月14日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る、京都御池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分、京都御池メディカルクリニック。がん治療のご相談も